おはようございます。今日は第二歴代史の20章の箇所から共に見ていきますが、今日は、中心としては18節から21節の箇所になりますが、主を賛美するヨシパテについて考えたいと思います。今日はこの賛美礼拝という名目になってますが、ある意味、本来なら毎日曜日は賛美礼拝ですね。今日は特別に、中本先生が来られて、先ほどね特別賛美されましたし、午後も賛美コンサートがあるので、そういうふうに、名前として呼んでますが、しかし普段からですね、私たちはここに集まり、主の皆を共に賛美し礼拝を捧げています。それは毎週のことですね。ですから、そういう意味では毎週そうですね。今日は特に、このユダというですね、南王国の、良い王様、ヨシパテ王について見ていきたいと思いますが、主を賛美するヨシパテ王について見ます。第二歴代史の20章18節から21節までお読みします。763ページですね。聖書の最初の方になりますが、763ページです。それでヨシパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが、立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。こうして彼らは翌朝早く、テコアのアラノへ出陣した。出陣の時、ヨシパテは立ち上がって言った。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ。その恵みは常しえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたモアブ人、セルザンの人々の襲わったので、彼らは打ち負かされたとありますね。こういう箇所なんですね。主を賛美するヨシパテ王ということですね。どうしてこのように人々が主を賛美しているかというですね、背景について少し考えたいと思います。そのためこの20章の1節に戻りますが、1節2節を見ますと、このように記されてますね。この後、モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハツアツオンタムル、すなわちエンゲデに来ています。こういう状況ですね。モアブ人、アモン人、他ですね、 一緒になってこの攻めてきたんですね、攻めてきて、そしてこのユダという南の王国を滅ぼそうとしているんですね。まあこういう場面は聖書の中でしばしば見かけるわけですね。でもそれは聖書だけではなく、残念ながら今日もこんなことがしばしば起こるわけですね。残念なことです、悲しいことですが、世界史を学ぶとある意味それは戦争の連続といっても間違いではないんですね。そういう戦争で勝ち負けのそういう連続ですね。そしてイエス様が、最後までそういう戦いが続きますよと、おっしゃっているわけですね。まあ、イエス様がそれがいいとは言ってませんよ。ただそれが最後まで続くという話ですね。そしてなんとイエス様が千年間この世界を治める時があります。将来ですが、それが起きた時にもその後ですね、千年間の平和の時があるんですが、なんとその後もですね、戦争が起こります。悪魔が人々を集めて、最後にですね、イエス様を滅ぼそうと試みてですね、戦いを挑みますが、まあ、もちろん負けますね。まあ、罪と憎しみと神様に対する反抗心というのが、一言で言うとすれば戦争の根っこにありますね。そしてそういう絶えない戦争の歴史にもあるわけですね。ですから、まあここでユダが初めて攻撃されたわけでもありませんし、最後でもないんですが、今日はこういうね箇所を見ていきますね。さあ、でもその王様はどうするんでしょうかね。こういうような攻撃ですね。そしてそこで考えたいのは、他の、まあ、多くのですね、王様たちがどうしたかということですね。で、それはどうしたかと言いますと、まあ、同じこの歴代史の16章の、そうですね、一節から見ますと、このように記されてますね。755ページですが、朝、まあ、朝っていうのは王様ですね。朝の治世第36年にイスラエルの王、バシャは、ユダに登ってきて、ユダの王アサのところに、元に誰も出入りできないようにするためにラムを築いた。アサは主の宮と王宮との宝物蔵から金と銀を取り出し、ダマスコに住むアラムの王ベンハデテの元に送り届けていった。私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください、私はあなたに、銀と金を送りました。どうかイスラエルの王、バシャ との、同盟を破棄し、彼が私の元から離れ去るようにしてください。まあ、多くの王様たちがどうしたかと言いますと、こういうね、戦いに、がある結局同盟を結ぶんですね。周りの国の助けを、まあ、求めるわけですね。まあ、ですからこの朝王はどうしたかと言いますと、この主の宮と、からですね、金銀のものを、シリアの王に送ったんですね。で、この北王国イスラエルとの同盟を破棄してなしにしてですね、そしてこのイスラエルがユダを攻撃できないように、まあ、シリアを敵に回すんですね、お金で。まあ、しかしながらそれは神様の御旨でもなかったんですね。この同じ16章の9節にこのように記されていますね。主はその主の 恩命をもってあまねく全地を 見渡し、その心がご自分と、全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。確かにですね、一時助かりましたよ、お金で、ね、イスラエルが辞めました。シリアが味方になってね、そういう意味ではよしよしとね、よかったと、こういうふうに思ったんでしょうけれども、結論を言えばそれが大変なことになりましたね。神様がそのことをお喜びにならなかったし、その後も戦争が絶えなかったんですね。まあしかし、このアサ王がしたのは通常の世の中の王様たちのすることなんですね。それが普通なんです、ね、しかしながらそれは神様の御旨ではなかったんです。まあそのようにこの今度は、ヨシャパテ王について見てますが、そういう普段はそうなんですが、じゃあこのヨシャパテ王がどうしたのかということをいくつか見ていきますね。20章に戻りますが、3節ですね、3節から少しお読みしますが、761ページですね。ヨシャパテは恐れてただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を復刻した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。ヨシパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立っていった。私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの見てには力があり、勢いがあります。誰もあなたに対抗して、持ちこたえるものはありません。このようにですね、まずしたこととしては主に祈ったんですね。断食と祈りの時を持つように命じたんですね。まあ続くんですね、この箇所が続きますが、まあ、へりくだって主の御助けを祈り求めているんです。ヨシパテ王はですね、自分の力でこの敵に、打ち勝つことができるようにはそんなふりをしないんですね。まあ、どうでしょうかね、王様にも、今日の政治家にしろ、あるいはどこの会社の社長にしろ、リーダーにしろ、何かこう問題に直面するときに、ああもうどうしようもないっていうふうに出ようと思うのはどうですか？なるべくそうしたくないですよね、その指導にいれば、ね、自分ではなんとかなる、なんとかできる、こうすればああすればとね、そんなふうにこうものね、そういう考えたいですよね。まあ、王様もそう、政治家も、まあ、会社社長もね、まあ、とにかくリードする人はそんな風に、まあ、自然に出ようとしますがね、まあ、しかしこのヨシパテ王は違いますね。まあ、どうにもならないということで、そしてじゃあどうしたかと言いますと、断食と祈りの時を持ち、そして神様の御助けを、まあ、祈るんですね。まあ、この箇所を読み続けていきますと、まあ、そういう祈りの内容がね、7節から9節、そして続いているんですが、まあ、その中でですね、本当に神様の御力を、まあ、ベースにして、それを信頼する、そしてその約束を信じて、そしてその祈りを聞いてくださるこのお方という、それに基づいて、真剣に謙遜に神様の御助けを、ユダのみんなと一緒に、まあ、祈ってるんですね。 王様が先頭になって、まあ、祈っているんですね。まあ、例えば12節を見ますとこのふうにありますね。私たちの神をあなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたことのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうするすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。まあ、どうしようもありません、ね、何か頑張ればこんな風になる、あんな風になるなどとはですね、いささかも思っていないし、そのように皆さんに聞かせてないんです。どうしようもありません、ね、このままでは滅ぼされますと、ということでですね、謙遜に神様の御助けを求めているんですね。そしてこの13節もですね、見ますと、ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。まあ、このようにユダ 全員ですね、人々を招いて断食と祈りの時、そして神様の御助けを、まあ、求めているんですね。祈っているわけですね、まずは。そしてその祈りの結果、じゃあどうなったかということですが、まあ14節から見ますと、主の霊が、ある人にですね、主からのお言葉を与えてくださるんですが、この15節ですね、こう見ますと、彼は言った、ユダのすべての人々とエルサレムの、住民およびヨシファテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。まあ、このように神様からのお言葉が与えられたんですね。この戦いはあなた方の戦いではなく主の戦いです、神の戦いですと。そして、まあ、その続いて見ていきますと、どこに敵がいるかとか、どのように神様が何をなさるのか、そしてあるいは彼らがどうすべきか、そんな風に、まあ、示しているんですね。まあ、ちょっと飛ばして17節見ますと、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずに良い。あなた方と共に主が救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。まあ、このように恐れてはならない、明日敵に向かっていきますが主は共におられる。まあ、でも私たちはこういう手に及ばないこう問題に直面すると、やはり怖くなりますよね。それはよくあることですね。でもこの問題が、このような問題であれ、あるいは他の問題であれ、主が共におられれば、いてくだされば、私たちは主によって力を与えられますね。まあ、そういう中でこの王様が、ヨシパテ王様は神様のことを信じたんですね。まあ、先に見ましたが主に祈った、そしてなお主を信じたんですね。結局元の祈りも神様の御約束に基づいていましたし、また今もそういう神様の御約束をいただいて、まあ、それを甘いとかそんなのはないとか言うのではなくて、本気に神様の御言葉に耳を傾け、まあ、それを信じたんですね。ですからこう18節では今日冒頭で読んだのはそういういきさつなんですね。こういうことを聞いて、それでヨシパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝しとありますね。 これがこのきっかけなんですね。神様の御約束をいただいて、それを、まあ、祈って、その御約束をいただいて信じて、信じたので、ですから神様の助けを期待して、まあ、礼拝するんですね。そしてその礼拝の中でどうなったかというと、この19節、さっきも読んだように、このレビ人が立ち上がって大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美したとありますね。まあ、このレビ人は、まあ、いわば合唱のようなクワイアというかね、この宮での礼拝のために賛美をする人たちですね。まあ、今日はですね、中本直美先生がね来ておられますが、まあ、お一人ですから合唱ではないんだけど、まあ、そういう感じで、まあ、神様の皆を賛美する、まあ、人たちですね。で、まあ、そのように私たちもそういう賛美を聞くときにどうしますか。ああ美しいなっていうのはもちろん思いますが、でもそれ以上にその賛美の内容を覚えて、まあ、心の中で声がそういうように歌えなくても、心の中では、一緒に歌ってるような、あるいは一緒に、まあ、喜んでるような、神様の皆を賛美してるような礼拝するわけですね。まあ、そういうことですね。ですから、まあ、ここで、このレビたちが、レビ人たちが賛美をしていますが、共にそこにいるユダの人々も一緒になってですね、神様の皆を、賛美称えております。まあ、しかしそこで終わらないんですね。まあ、さっきも読んだんですが、20節では、この王様がですね、翌日さあもう出かけるんですね。戦場に向かっていきます。兵隊も一緒に向かっていくんですが、その中で、この神様の御約束を皆さんにもう一度聞かせてですね、神様が共にいてくださるので安全安心ですよ、心配してはなりませんよ、恐れてはなりませんよ、気落ちをしないように、そして主がこのね勝利をくださるのでということを言った上で、さらに21節ではこの民と相談して、じゃあどうしようかということで、どうしたかと言いますと、21節もう一度後半、ね、読みますと、それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ。その恵みは常しえまで。こういうような賛美をする人たちを、まあ、兵隊の前に、ね、普通だったら兵隊の前じゃないよね。後ろですかね。まあ、でもそれだけ神様がこの約束を守る確信がありますから、前で、そしてしかもその敵と巡り合う前に歌ってるんですね。そして神様の勝利を期待してるんですね。そのようにこの賛美をしておりますね。この大軍に向かっていく、この武装してる人たちの前にこう歩き、ね、来ながらこう賛美してます。さあでもどうなったか、まあ、22節から、読んでいくと、まあ、少し長いんですが、ちょっと22節ぐらいでいこうと思います。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は、伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セールさんの人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされたとありますね。まあ、ずっと続くんですが、まあ、そんな感じで、この、彼らが神様の御約束を信じて 賛美をし始めますと、主が戦ってくださるんですね。ちょっとはっきりしません、ある意味はっきりしませんが、もしかしたら、この向かってきた敵同士が戦争になったのかちょっとわからないんですが、ともかく、この数えきれない、侵略軍がですね、たちまちこう滅ぼされて、そしてこのいなくなるんですね。そういうような、神様がこの勝利を与えてくださったんですね。そしてその後の結論を見ても、神様がなさったこととして勝利を与えますが、28節から9節まで、28、9ですね、彼は、十弦のこと、たてごと、ラッパを、携えてエルサレムに入り、主の宮にいた。まあ、これが全部終わってですね、こう賛美を持って帰ってくるんですね。他のすべての王国が、主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んだ。このようなわけで、ヨシパテの治世は平穏であった。彼の神は周囲の者から守って、彼らに安息を与えられたとありますね。このひとたびの勝利じゃないんですね。そうではなくて、そのようにこういう困難な中で神様に祈り、その信じ、皆を賛美した結果、この度も勝利があったんですが、しかしそれが一時ではなく、このヨシパテ王が王である限り、そういうような、素晴らしいこう平安が、平穏な時が、喜びに満たされ、平穏な時が与えられたんですね。それはなぜかと言いますと、神様を、信じて祈り、そしてこの賛美をし、神様に聞き従って歩まれたからなんですね。そこにその勝利の秘訣があるんですね。さあ、でも今日の私たちへの教訓について考えたいんですね。まあ今日ね、もうだいぶ前の話ですよね。これはもう今からずっと前の話ですよ。しかも今日お集まりの皆さん、どこか王様いますか？いますか？王様いませんよね。だからじゃあ私たちとは縁のない話じゃないでしょうか。王様もいないし、昔の話だしね、今日の私たちで何の関係がありますか、こういうことになりますよね。まあでも、王様はね、私も含めていません。でも、私たちはここからですね、様々な原則を覚えることができますね。確かに私たちは王様ではないし、敵軍がやってきてね、この私たちを治めている国をと戦おうとしていません。もしかしたら住んでるこの日本との戦い、なんかそんなのもあるかもしれませんが、でも総理大臣でもないからね、私たちは決めることじゃないんだけど、でも原則です。ね。私たちは聖書を読むときにいろんな原則をそこから学べるんですね。というのも、王様、総理大臣とかね、いませんが、今日お集まりの皆さんは、それぞれにその働く使える分野があります。家庭や職場や学校や友人、いろんなこう関係の中でその責任があるわけですね。そして私たちも、まあ、この戦争とはいうものではないとしても、いろんな問題に直面するんですね。で、私たちが結局そういう中で、このヨシパテ王のように、まず神様に信頼するのか、それとも先ほど見た、この朝王のように世の中に習って普通に解決を求めるのか、こういうことが私たちが、まあ、できるんですね。 だからそういう意味では私たちそれぞれに神様がその責任与えております。私たちの周りにこの影響する人たちがいます。家庭にしろ学校にしろ友人地域とかね、いろいろあります。まあ、さらに聞きますが、問題に直面してますか、ね。まあ、私たちはみんなある程度問題に直面しますよね。このヨシパテ王のような戦争で国が攻めてくるような、そしてしかも自分は王だからという、そういう問題ではないとしても、でも問題はありますよね。まあ、もしかしたら今日、あ、私は今何ら問題ありません、よかったですねしかしながらそれは今日だけかもしれませんよあるいは、まあ、ごめんなさい、鈍感なのかもしれませんね。問題に気づいてないのかもしれません、でもね、人生というのは問題が絶えませんよね。若い頃の問題、ね、特有な問題ってありますよね。振り返って思うと、あれは大したことなかったなと今思ったりするかもしれませんね、ことによって。まあ、年とともにいろんな問題もあるいはあるかもしれませんね、なくなる問題もあるかもしれません。とにかく絶えないですね。いつも何らかの問題がありますね。家庭の問題、経済の問題、ね、成績、学校の勉強とかね、職場、人間関係、まあ、とにかく絶えないんですね。で、しかもそれは年齢問わず、いろんな折にいろんな問題に直面しますね。まあ、でも、そのような中で神様が私たちを共にいてくださると約束しておられるんです。問題の中でも。このヨシパテに約束したように、ともかく聖書をですね、読めば読むほどいっぱい約束がありますよ。そういう神様が共にいてくださいますよっていうね、約束だらけなんです。ね、で、まあ、そのように神様の私たちのその神様主の子とされたものにですね、そういう約束が多く与えられています。一箇所見ますが、マタイの11章の28節から30節ですね、言いますと、まあ、一つのね事例ですが、マタイの11章の28節からですね、まあ、有名な箇所ですね。すべて疲れた人々、ごめんなさい、21ページになりますね。聖書の終わりの方の21ページ。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。まあ、イエス様からの約束ですね。まあ、でもこれはごめんなさい、一つの事例にすぎません。素晴らしいイエス様からの約束ですが、このような約束がいっぱいあります。聖書の中にですね。私たちを助けてくださる。まあ、それもあって私たちは日々聖書を読む習慣をつけることも大事ですね。そういう聖書を読むことによって、様々な神様からの素晴らしい御約束を、まあ、忘れますよね。問題に直面して、ああもう頭真っ白になってね、ああどうしたもんかとこうね焦ってしまいがちですけど、神様の御約束を絶えず心にあれば、今日も、あ、そう読んだね。そういうのがあると、非常にそれが私たちの助けになりますよね。だから、聖書を読み、神様のお言葉、まあ、ヨシパテ王も、神様のお言葉を信じて祈ってましたし、その祈りの結果、また約束も与えられて、それを信じて賛美しましたよね。そのように私たちも、本当に神様の御約束を、本気にですね、信じるべきですね。さあ、でもね、私たち王様ではない。でも問題がいっぱいありますし、 いろいろね、それに私たちも悩まされますが、最後ですね、じゃあどうしてますかっていうことですね。その問題を今、ね、今どうしてますか？どうでしょうか？今日お集まりの皆さん、ね、もし、アサ王のように、世の中一般の知識を借りて、そうだ、じゃあ銀行口座からちょっとお金をね、あれして、これに当てよう。それで、こう直そう。そんな風にすることももちろんできますよね。まあ、世の中の知識を借りてね、それで自分で、自分の力で、自分で考えて、まあ祈らないで、神様の約束を期待しないで、それを、まあ自分で直した。ああ、よかった。そんな風にすることもできますけどね。できますが、でもうまくいかないですね。うまくいかないですよ。それか、今日見たこのヨシパテ王のように、いや、もうこの問題はもうどうにもならない。自分の力では及ばない。ということをですね、覚えて、そして人間の知恵や力を借りるのではなくて、神様の約束を本当に信じて、そして祈って、神様の導きをいただいて、それも信じて、神様を賛美して、こう、それを実行する。一見、それは簡単に聞こえますよね。神様を信じること。でも、いざと問題に直面していると、時には簡単とは言えませんね。ついつい、自分の知恵や、人間の知恵や世の中の一般のね、そういうのを借りて解決したいところですけど、でもそれでは神様のご意向にならないしね、本当の解決に案外ならないんですね。まあもちろん学生のね、学校に行ってる皆さん誤解しないでください、いや私はね、明日テストがありますが祈ります。勉強しません。こんな話じゃないんですよ。ね、新学校でもね、教えてますけどね、新学生にも、合格できるように祈ってください。いや、祈りません。僕は何を祈るかというと、あなたの学んだ程度に、それが把握、それがこうね、反映されるような結果になるように祈ります。ね、結局テストの合格不合格が決まりじゃないんですよ。まあもちろんそう考えたいんだけど、いくら心に入ったか頭に入ったか学んだかが学びですよね。学校ですよね。まあ学校に限らず何でもね、私たちが精一杯取り組むんですよ。精一杯取り組むんですが、同時に祈るんです。同時に祈ってですね、神様の満たしがなかったらこれはうまくいかないという、そういう話ですね。ですから、祈ったから何もしませんということではありませんよ。祈ってさらに神様の導きに従ってですね、言われた通りにする。そして神様の皆を賛美するわけですね。さあ、今日はこの主を賛美するヨシパテ王を見ましたね。まあ、ヨシパテ王はものすごい大変な問題に直面しましたが、幸いにして神様を信頼して祈って賛美することにしました、ね、素晴らしい模範ですね。それは私たちのための模範でもあります。さっき言ったように王様ではないんですが、私たちもいろんな問題に直面しますから、神様の御助けは必要ですね。そしてそのように私たちも主に頼れば、主に従えば、本当に素晴らしい勝利が与えられますね。まあ、ですから私たちはこのヨシパテ王に、ヨシャパテ王に習うべきですね。で、アサ王はやはりしてはならない事例ですね。これは注意しましょうというね、ことです。まあ、さっきもね、問題は絶えませんよって話しました。それはでもなぜでしょうかね。神様を信じたのに問題がどうして続くのかと思うかもしれません。それはでも 神様がそういう問題を通して私たちに様々教えようとしていますね。主に信頼し頼る、自分の力ではできないというね、そういうことを私たちに悟らせようとしておりますね。本当に、まあそういうことを通して神様の御助けを見ることができます。そして感動します。ああ神様が本当に生きておられるんだ、本当に今も働いてくださるんだ、今もその勝利をくださるんだっていうね、いうことです。まあ最後にですが、私たちの直面する最も大きな問題があります。それは敵軍よりも大きな問題ですよ。経済的なことや健康面や、それは何かと言いますとですね、罪の問題です。罪とその裁きの問題です。だからこそイエス様が来てくださったんですね。さっきの賛美も、そうですね、唯一の鍵ですね。唯一の鍵というのが、まあ、イエス様の血潮、十字架で流された血潮ですね。まあそういう賛美でしたね。結局イエス様が十字架で私たちに代わって死なれ、血を流され、私たちの罪の裁きを代わりに受けてくださったんですね。で、私たちもどうしようもないこの罪の問題なんです。まあある意味ヨシパテ王以上にどうしようもない問題なんですよ。でもそれがイエス様がその勝利を勝ち取ってくださったんですね。私たちが本当にヨシパテ王のように神様の御約束を信じて、そして罪の許しを主に求めれば許してくださると約束しておられるんですね。で、まだですね、イエス様を信じておられなかったら、そのようなことを今日ですね、主を信じるように進めたいと思いますね。最後に祈ります。愛する天のお父様、今日も、このように、主を賛美するヨシパテ王について見ました。本当にどうしようもないこう状況の中でありましたが、しかし主は、この王様やユダの住民が本当に心一つにして主に祈り、主を信じて賛美される中で大きく働いて勝利を与えてくださいました。守ってくださいました。で、私たちもその素晴らしいことをと模範を通して、主の、御助けを本当に心から信じて祈り、また、賛美できますようにどうか導いてください。兄弟姉妹の中でいろいろ問題に直面している方々もこのことを覚えて主に助けを求めますように。まだイエス様を信じておられない方もその必要を覚えて主イエス様を信じることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。今日兄弟姉妹どうでしょうか。すでにイエス様を信じておりますが、確かにヨシパテ王のように敵軍ではありませんが、いろいろ私は今問題に直面しています。しばしばこの世の知恵やそういう方法で解決しようとしてきたんですが、まあ、今日の御言葉を覚えて、むしろヨシパテ王のように、主の、主を信じて祈り、そしてこの賛美をして、主に解決を、勝利を、求めたい、そういう思いが与えられましたが、祈りに覚えてください。そういう方々おられましたら手を挙げていただければ祈りますが、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に言われますか。はい、手を下ろして結構です。他に言われますか。はい、 どうでしょうかね。まだイエス様を信じていませんが、やはりこの罪の問題は大きなことで、いや私の手にはもちろん及びません。賛美のように唯一の鍵、イエス様の十字架でのことのみですから、私はこのイエス様を救い主としてまだ信じていないんですが、今日信じたいんです。そういう方おられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがですか。おられますか。どうでしょうか。本当にぜひですね、このことを真剣に心に留めて、まだね信じていなければ幾日も早く信じるように、で心から、願いますね、祈ります。最後によりますが、愛する天のお父様、手を挙げられた兄弟姉妹お一人一人の上に主の豊かな祝福を与え導いてください。私たちはさまざまな時にさまざまな問題に直面し、どうにもできないことも多くありますが、でも主がそういう中に共におられ、助けてくださることもいつも覚えて、主に頼りつつ、祈りつつ、賛美しつつ主と共に歩みますように。そしてそのような中で主が私たちを導き、勝利へと導いてくださるように願います。どうかお一人一人の上に豊かな祝福を与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。